こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。36着の洋服で回る大人のクローゼット整理術は、リームスタイリストである倉田恵里が服の所有収納選択を見直すための実用書である。中心に置かれるのは、日常用のワードローブをおおむね36着で1年間運用するという、著者自身のクローゼットを元にした考え方だ。単に服を減らす断捨離本ではなく、服はあるのに今日着たい服がない、まだ着られるため手放せない、買い足しても満足感が続かないといった悩みを、現在の自分と手持ち服のズレとして捉える。対象は、装いを楽しみつつもクローゼットの混雑や朝の服選びに負担を感じる主に30、40代の読者である。収納量の目安、手放す際の判断、購入前の問いかけなどを具体化し、お気に入りを日常的に着るための仕組み作りを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1年36着を我慢ではなく洗濯の質を高める基準にする本書の特徴は、服を最小限に抑えること自体を目的にせず、36着という数をワードローブの機能を点検するための基準として使う点にある。服の量が多いほど選択肢が豊かになるとは限らない。サイズ、着心地、手入れのしやすさ、今の生活との適合、手持ち服との組み合わせやすさに差があると、実際には一部の服だけを繰り返し着ることになる。そこで日常用の服を絞ると、何をよく着るか、どの用途に不足や重複があるかが可視化される。36着は誰にでも厳密に当てはめるべき絶対値ではなく、服の役割と稼働率を考えるための具体的な枠組みとして読むのが妥当である。仕事着、休日着、外出着を対立させず、いずれも自分が好きで着たい服として扱う姿勢も重要だ。少数化によって毎日の選択肢を貧しくするのではなく、選んだ服への満足度を上げ、朝の判断を軽くすることがこの方法の実践的な狙いとなっている。次に、今の自分に似合い着たいかで保留になった服を見直す。著者は、服の整理を単なる物量処分ではなく、自己像の更新に関わる作業として位置づける。クローゼットには以前の好み、過去の体型、特別な場面への期待、いつか着るかもしれないという可能性のために残された服が混在しやすい。しかし、痛みがなく着用可能であることと現在の自分が着たい服であることは別である。疲れた印象を与える服や、着るたびに違和感を覚える服を惰性で選べば、装いはその人の望む印象を支えにくい。本書が促すのは、手放す罪悪感を煽ることではなく、現時点で選び直す視点である。服を見る際には、着用頻度だけでなく、鏡の前で納得できるか、生活場面に合うか、似た役割のより好きな一着があるかを考える必要がある。思い出のある服や将来のための服まで一律に否定する方法ではないが、それらが日常の主力服を圧迫していないかは問われる。こうして保有できる服から今の自分を表す服へ判断軸を移すことが、整理後のクローゼットの再現性につながる。さらに、収納は8割。ハンガー1着約3センチという物理的な上限を設ける本書の実用的な側面は、収納を感覚だけで判断せず、容量の目安に落とし込むところにある。著者は、クローゼットをおよそ8割までに収めること、かける服は1着あたり約3センチを目安に考えることを提案している。これは衣類の厚みや地域、季節によって調整が必要な概算だが、収納スペースを無限の受け皿とみなさないための有効な指標である。服が詰め込まれた状態では何を持っているか把握しにくく、取り出しにくさが着用頻度の偏りを招く。反対に余白があれば、服の全体像を見渡しやすく、洗濯後に戻す動作も滞りにくい。つまり、8割収納は見た目の整頓だけでなく、選ぶ、着る、洗う、戻すという循環を維持する設計である。まず、クローゼットの幅を測り、かける服に割り当てられる本数を概算すれば、現状の過剰を数字で把握できる。入らない服を収納用品で押し込む前に、何を日常的に使う空間なのかを定義し直す。この物理的な制約が、所有量を維持するための現実的な境界線になる。そして、購入前に一着種放しても欲しいかを問うことで衝動買いを抑える。整理後に服が再び増える原因は、収納技術の不足よりも購入時の判断の曖昧さにある。本書では、欲しい服を前にした時、お気に入りの一着を手放してまで本当に欲しいかと自問する考え方が示される。この問いは、買い物を禁止するためのものではない。新しい服がすでに持っている服よりも自分の生活に合い、着る機会があり、組み合わせの幅を広げるのかを確かめる比較基準である。安さ、流行、限定感、気分転換といった購入理由は、その服が長く主力になることを保証しない。反対に、手持ちの一着と入れ替えたいと思えるほどの服なら、購入後の役割も明確になりやすい。ワードローブを固定した完成品と考えるのではなく、上限の中で入れ替える仕組みとして運用することが重要である。そのためには、 買う前にクローゼットを思い出すだけでなく、類似品の有無、着用場面、洗濯や手入れの負担、既存アイテムとの相性を確認したい。この方法は服の数を増やさずに好みや生活の変化を反映させる更新型の管理法として機能する。最後に一軍だけを日常に置き、服選びと暮らしの印象を結び直す本書は、特別な日に着る服と普段着を明確に序列化し、好きな服を温存する習慣に距離を置く。著者の提示する一軍の服しか置かないという考え方では、仕事、近所への外出、休日などの場面ごとに必要な実用性を認めながらも、どの服も自分が好ましいと思える状態を目指す。服は毎朝最も身近に触れる持ち物であり、痛みや古さ、似合わなさを感じながら選べば、身支度の時間が小さな不満の反復になりうる。だからこそ、用途別に数だけを揃えるのではなく、着た時の印象と気分を基準に主力服を選ぶ必要がある。これは高価な服を増やす提案ではない。清潔に保てること、動きやすいこと、手入れできること、他の服と合わせられることも日常で一軍を維持する条件となる。さらに服を大切に着て、汚れたら適切にケアするという姿勢は少数運用の前提でもある。整理収納購買を別々の問題として扱わず、毎日気持ちよく着るための一つの循環として扱う点に本書の一貫性がある。結論として、本書は服が好きで購入も楽しみたい一方、クローゼットの混雑、朝の迷い、着ない服への後ろめたさを抱える人に向く。ミニマリズムの厳格な禁止ルールには抵抗があるが、手持ち服を今の自分に合う形へ整えたい30、40代には実践しやすいだろう。読者が得られるのは単なる処分の手順ではない。36着という目安を通じて何を主力にするか、収納の余白をどれだけ確保するか、新しい服を何と入れ替えるかを判断する視点である。8割収納や1着約3センチという数値は、抽象的になりがちな整理を自宅のスペースに接続する助けになる。また、まだ着られるより今着たいを重視するため、過去の自分のために服を抱え込む状態を見直しやすい。同種のクローゼット整理本と比べた際の特色は、削減の達成をゴールにせずファッションを楽しむことと、少数管理を両立させようとする点にある。全員が36着に合わせる必要はないが、数字を仮の上限として用い、自分にとって機能する量と好みを見つけるための入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、倉田恵里、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。